踏ん張れ阪神タイガースね、喋るよ
こい、喋るよこい、
まあ、そんなわけで今日は阪神タイガースの話を喋ろうかなと思うんですけど、まあ、先週も喋ってるように横井慶今音楽がもうとんでもなく今チューブラリンな状態になっています。レコーディングもまあ今やってるんですけど、まあ、途中ですし、ああそうそう、まあ、先週は6月15日土曜日ライブどうもありがとうございました。まあまあそれはいいんですけど、まあレコーディング途中ですし、あとまあその歌とギターが今なんかもう35歳にして今更ですけど、なんかすごい上達するんちゃうかっていうコツを今掴みかかってるんですけど、掴みかかったまんまこれもチューブラリンですし、もうなんかその音楽、まあライブもちろんやりたいんですよ。ライブもちろんやりたい上でですけど、なんかもう今レベルアップとレコーディングに今集中したいなっていうのも正直なところでもあるんですけど、まあそれでもまあ横井慶生で見てもらいたいっていうのもあるんですけど、まあもどかしい日々やなと思いますし、あとまあツイッターでいろいろ書いてますけど、ミニ四駆8月のレースに向けて、まあ一応なんて言いますか、月末、いや今週かな、まあ新しいサーキットが神戸市内にまあできるんで、まあそこに走らずに行くためにもマシンを走れる状態にまで作り上げたんですけど、とはいってもまだ部品が揃ってないんで完全に完成という状態ではないんで、まあこれもまあとりあえず走らしてみて様子を見ようかなと思ってるんですけど、まあって感じで、なんかもう今、なんですかね、悪い意味じゃないですけど、僕今、いろんなことがもう本当に中途半端というか、まあこれ先週のタイトルですけど、先週は途中経過ですっていうタイトルで更新しましたけど、今全部がもう真ん中ら辺にあって、だから日々は充実してるんですけど、充実してるものの何かを成し遂げたというか、やったっていう風なことがなくて、本当に今、淡々と日々を過ごしているんで、こう何かっていうと喋る横にも影響があるというか、なんか喋れるネタがないなという最近ですけど、まあまあまあそういうねマイナスな話はもうやめましょう。そんなわけでですね、横井慶のこの喋る横井はですね、ミニ四駆の話をしている回と阪神タイガースの話をしている回あとあからさまに音楽の話をしている回もうですね、まあ、この3パターンがめちゃめちゃ再生数を伸びるってわけで、もうなんて言いますか、その音楽とミニ四駆でネタのないときはもう阪神タイガースの話をしようってことで、今日は阪神タイガースの話をしたいんですけど、いや阪神タイガース交流戦に入って苦戦してます、苦戦してんのかなと思うんですよ。ここまで戦ってきて、まあロッテとヤリーのね、日本ハムとやりのソフトバンクとやって、オリックスとやって、楽天とやってるんですけど、4勝7敗1引き分けなんですよね。まあ今これ6月18日火曜日に更新してるんですけど、まあ今日も楽天に負けましたけど、ただ、4勝7敗ってのがもう信じられへんというか、どの試合も勝てたやろこれっていう試合ばっかりかなんですよね。まあまあそんなん僕が言わんでも阪神ファンの人が皆さん言ってますけど、もう勝てた試合を落としてばっかで大丈夫かいなって思うんですけど、ただまあこれはいわゆる矢野監督の矢野野球に象徴される結果なんですよね。悪いとも僕は思わないんですよね。矢野監督っていうのは良くも悪くも積極プレーが大好きな人なんですよね。だからまずどんどん盗塁しろ、盗塁しまくれって言いますし、金本監督いるじゃないですか、前の金本監督は、粘ってフォアボール取れっていうの、がまあ特徴的な監督なんですよね。まあまあ、それはホームランバッターって大体そうなんですよ。ホームランバッターはもう、ホームラン打てるボールが来るまでひたすら待って、で、来なかったらもう三振かフォアボール。っていうのがホームランバッターの特徴なんですけど、まあまあ金本さんはホームランバッターだったんで、だからフォアボールをたくさん選ぼうっていうのがまあ 彼の野球ですけど、矢野さんはやっぱりキャッチャー出身なんでさすがやなと思うんですけど、逆にむしろ矢野さんは打てるボールが来たらもう初球からでもいいからどんどん打っていけって言いますし、盗塁はもう失敗してもいいからしまくれって言いますし、で守備でもあのエラーしてもいいからどんどんボールに突っ込んでいけっていうね、そういう指示を出してるせいで阪神タイガースはあの12球団ダントツナンバーワンのエラー数が今60何本でしたかね。今他のチームってエラー数20とか30なんですけど、阪神はもう普通のチームの倍の60個エラーをしてるんですよね。じゃあ阪神は守備の悪いチームかってね思うかもしれないじゃないですかね。まあエラー数がそんな倍もあるんやったら守備の悪いチームやと思うと思うんですよ。でもですね、あの野球というのは細かくもっと数字で見ないとダメなんですよね。まあ、これは最近セーバーメトリックスとか、まあ、UZR でしたっけね。まあまあ、そういういろんな指標の、発達によって分かってきてるんですけど、エラー数が多いからといって、守備の悪いチームとは限らないんですよね。それがいいことに、阪神タイガース、これ意外と知らない人多いですけど、併殺獲得数、つまりダブルプレーを取った回数、なんと12球団ダントツ1位で、あと外野の捕殺、つまりレーザービームです。外野手が送球によってアウトを取った数、これも12球団1位なんです。これ知らん人多いでしょうで、とは言ってもエラー普通のチームの倍してたら意味ないやんって思うかもしれませんけど、いや、エラーって必ずしも悪いもんとは限らないんですよ。っていうのも、今の阪神って足が速い、つまり走るのが速い選手が多いんですよね。だから、足が速いがゆえに、普通の選手だったらもう追いつけもせずにヒットになるボールを、ギリギリで追いついちゃうっていうケースが多いんですよね。特に矢野さんはそのさっき言ったように積極要求なんで、積極的にボールに飛び込んでいけっていう人なんで。だから、普通のチームやったら、もうボールに触れることもかすることもできずにヒットっていうボールをギリギリで追いついたけど、転んでエラーっていうことが、阪神結構多いんですよね。その阪神のそのエラーで、まあアホなエラーもありますよ。アホなエラーもあるんですけど、うわ、惜しかったなーっていうエラーが多いんですよね。だから、たまたまエラーっていうものも多いですし、そのたまたまエラーっていう数が、増えてるんですよね。だから、僕は阪神が守備の悪いチームとは思わないですし、むしろダブルプレーと外野の捕殺、まあレーザービームを成功させる数が12球団1位っていうのを見ると、伸びしろっていうか、まあまあ、阪神は守備のいいチームやなと僕は思います。逆に心配なのが、盗塁ですよ。盗塁数、今、セリーグ1位の47個ですけど、まあ、その半分をルーキーの近本選手が、まあ、稼いでるわけなんですけど、ただ、この近本選手、盗塁の失敗も、多いんですよね。で、今、近本選手の盗塁成功率が今、6割台なんですよね。6割、ちょっと何部か、ちょっと今、細かく調べてないですけど。これもその、まあ、野球のその指標、まあ、いろいろデータの発達によって分かってきてるんですけど、盗塁ってのは、7割以上成功しないと、むしろチームに害を与えてるとみなされるんですよね。まあ、つまり得点力がマイナスになるんですよね。だからいくら盗塁をたくさん決めようとも、盗塁成功率が7割以下の選手はあんまりしない方がいいということなんで、まあまあ近本選手ルーキーなんで、まだまだちょっとプロに慣れてないっていうのもあって、まあそんな中でまあ6割も盗塁成功させるのは立派なんですけど、残念ながら盗塁成功率が6割やったら、むしろチームに得点力を下げてて、むしろそんなったら盗塁せずに一塁に止まっとけっていうのが、まあデータ上はいいんですけど、ただまあ、阪神の、盗塁47のうち、まあ半分が近本選手なんですけど、残り半分がまあまあ意外と他の選手で稼いでるんですよね。まあ糸原選手とか、木浪選手とか、あと意外なことにキャッチャーの上野選手もめっちゃ走ってるんですよね。まあ、そうそう、あとまあ、かつての盗塁王、まあかつて盗塁王を取ったことがある糸井選手なんかも走ってるんですけどね。キャッチャーって昔はデブっていうのが まあ、常識というかお決まりでしたけど、まあ、最近の野球選手はキャッチャーデブじゃないですし、あとキャッチャーでも足の速い人が多いんですよね。ただまあキャッチャーはずっと座ったり立ったりを繰り返してるんで、あれをするとその足首が硬くなっちゃうそうなんですよね。だからキャッチャーは年齢、まあ年を取るとともに足は絶対に遅くなると言われてるんですけど、まあ梅野さん今28歳か29歳ですけど、まあ全然今まだ足早いなと思いますし、しかも梅野さんやっぱりさすがキャッチャーなんで、まあ3投、まあ3塁への盗塁もしてるんですけど、あの思いもよらんところで盗塁をするというね、あの面白いシーンを結構演出してくれてますけど、まあやっぱりそれもやっぱりキャッチャーかなと思ったりしますし、あとやっぱり阪神は伝統的にピッチャーがいいというチームなんですけど、ちょっとこれは今年心配ですね。まあ先発ピッチャーの勝ち星が少なくもないんですけど多くもなく、あと阪神はこれもまあもう伝統的にリリーフピッチャーがいいというチームなんですけど、まあ今年もすごいいいんですよ。すごいいいんですけど、まあまあそれこそ12球団1位いいかっていうとそれほどでもない、まあまあそんなに言ってもまあ悪い方ではないんですけどねまあ矢野監督がその終盤を見据えてジョンソン投手、まあまあめちゃめちゃいい成績を残しながらも疲労蓄積を理由に今2軍に落としてるんですけど、まあ休ませてるんですけどね、まあまあそのジョンソンがしっかり休んで帰ってきたらまあ全然ありかなと思うんで、まあまあだからピッチャーも今心配ないですし、あと阪神打てないチームって言われてますし、まあ実際打ててないんですよ。ホームラン数も打率も低いんですけど、これはまあまあ前も喋る横で言ってますとように甲子園球場を本拠地にしてたらそれはホームランも打てませんし打率も下がっちゃいますんで、まあ阪神が打てないということに関しては別にこれは無視していいです。元来そういうチームです阪神は。とまあまあ阪神タイガースというか、まあ、矢野阪神の前半を、まあ、データをもとに振り返ってみたんですけど、まあまあ、これで今、勝敗が、阪神が今、33勝31敗4引き分けの貯金が2で、セリーグ3位、交流戦は10位っていうことですけど、まあまあ、交流戦が終わるまでは別に5割、まあ、つまり、勝ちと負けの数が同じぐらいで、まあ、十分と、まあ、別にそこからでも別に優勝、巻き返すことはできるんで、まあまあ上出来ちゃうかなと思うんですけど、まあ今日のまあようやく本題に入ろうと思うんですけど、僕はもうこの時期から僕は来年以降の阪神のことについてを喋りたいんですけど、阪神は昨年の課題だった若返りをもう一気に、まあ、去年ぐらいから果たしてて、今阪神はみんな選手が若くなってて、まあ若いというか、まあその若い選手とベテラン選手、まあ年寄りの選手がうまいこと噛み合ったすごいバランスのいいチームになってるんで、将来性があるんですよね。で加えてまあまあそのさっきのその守備のエラー数、まあ失策数と、まあ盗塁の失敗の数を言いましたけど、まあ失敗は多いものの、積極的にやってますし、そのエラーの数とか盗塁失敗なんてのは、まあ経験を積んだらどんどん減らせるんですよね。だからその若いチームで、しかもまあエラーとか盗塁失敗が多いチームっていうことは、これはもう別に普通に練習したりとか、まあ試合経験を積んだら改善できるんですよね。だから阪神タイガースは今こそ腰を据えて、なんかアホな補強、まあ外国人選手とか FA なんか取らずに、今のまんまのメンバーで鍛え上げて、来年も戦ったら、まあ来年ぐらいは強豪チームになってるんちゃうかなって僕は思うんですよね。まあ全く補強せずに、現有戦力を鍛え上げて優勝したっていうのは、これ落合さんが、まあ、中日の監督を、今から10年くらい前に、まあ、10年どころじゃない、もう15年くらい前に、からまあやってましたけど、その落合さんが、15年前に使った作戦なんですけど、その、今ある戦力で補強せずに、ひたすら練習と試合経験だけ詰まして、戦力をアップするという作戦。これは、 効果があるチームとないチームがあるんですけど、今阪神はその落合さんのこのやり方をやって今めちゃめちゃ効果のあるチームやと思うんですよね。だからまあ矢野さんもまあ結構落合さんを慕ってるというか影響を受けてる人なんで、今こそ阪神タイガースはもうアホな補強とかせずに今のメンバーを鍛え上げて今のメンバーがパワーアップして強豪チームになるという風な路線を行ったらいいんじゃないかなってことを最近の阪神に思います。まあとは言ってももちろん福留さん、鳥谷さん、糸井さん、まあまあお年寄りお年寄りって言ったら失礼やな、メッセンジャーもそうですけど、まあこの4人なんかにはまあまあもちろんまだあと何年も頑張ってほしいなとは思うんですけどね。あとまあまあ藤波選手が2軍で、まあまあ藤波選手はまあ2軍やと別に今年に限らずいつの年ももう無敵状態で活躍してるんですけど、まあまあいいピッチングしたってことで、まあまあここに藤波選手が帰ってきたら阪神は強くなるんちゃうかななんて思ってる横井健なんですけど、まあ今日はネタがないので、まあ少なくともどのポッドキャストよりも早く阪神タイガースの2019年前半戦を振り返ってみた、まあそんな話であります。一旦ブレイク。
直流交流ドイツもこいつも交流ばかり DCAC 直流交流本文すり替え交流ばかり ビールを飲んで明日はスイーツラーメンで締めて写真パシャリそのうち付き合って赤ちゃん生まれて何気ない日々に感謝涙旅行に行ってレジャーに行って茨の人生慰め合い困った時だけ十人十色困った時だけ仲間絆 DCAC 直流交流どいつもこいつも交流ばかり DCAC 直流交流本文すり替え交流ばかり。語れば友達できる目標を掲げりゃ友達増える手っ取り早い合言葉共有友情情熱つながり人数集まりゃ何でもできる人数集まりゃ何でもあり必殺アイテム集合写真何気ない笑顔に感謝涙 DCAC 直流交流ドイツもこいつも交流ばかり DCAC 直流交流本文すり替え交流ばかり。夢があるならまっすぐ生きろ友達欲しけりゃまっすぐ生きろマイナスとプラスを行ったり来たり結局中心ゼロ座標人間らしさの確認自慢現状維持の讃え合いマイナスからプラスへ流れりゃいいのに右往左往ってゼロ座標 DCAC DCAC どいつもこいつも交流ばかり。何気ない笑顔に感謝涙感謝涙本文すり替え交流ばかり DCAC DCAC。 さあみんなこの後ステージに集まって乾杯して集合写真を撮りましょう。イエーイ。
じゃあまあエンディングなんですけど、まあ本来ならここで告知を、まあまあ7月は横行け、神戸ジロビットでライブ、まあ2本あるんで来てほしいなと、まあもちろん思ってはいるんですけど、まあやっぱり冒頭にも言ったように、今本当にその自分のちょっと演奏の、まあ歌とギターのレベルアップで、そんでもって今レコーディングもやってますし、ちょっとそれに今集中したいというか、なんか、音楽全部が今宙ぶらりんなんで何とも言えない状況になっていますけど、まあまあ頑張っていこうかなと思うんですけど、まあ喋るよ来い、来週喋れるかどうか不安になってきましたけど、とりあえず来週も更新するつもりではいますので、待っててもらえたらなと思っています。そしてまあレコーディングですけど、まあもうこれぶっちゃけますけど、4曲入りの音源を出そうとしてるんですけど、2曲は完成してまして、今3曲目もまあ今終盤に かかってるんですけど、ちょっとここで今足踏みをしてる状況ですね。そうそう、もうこれも別に言っちゃっていいと思うんですけど、今年も9月28日、今年は9月28日は土曜日です。に、バースデーワンマンライブをしようと思うんですけど、まあ、そこまでには間に合ったらいいかなと思ってますね。まあ、去年もセカンドアルバム起動も、まあ、なんとかギリギリ間に合わせた感じですけど、まあ、そんな感じで動いています。まあ、来週も更新するつもりではいますが、できなかったらすいません。でも、まあ、待っててほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。そんなわけで今週の喋る横井でした。
喋る横井。